私たちの主なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。今日は朝から教会のカフェでですね、お餅つきをですね、しておりましたですね。ジェーンズの方々が協力してくださって、今年は教会で、本当の杵と臼でお餅つきができます。お餅つきをですね、今朝やりながらやっぱりですね、昔のことを思い出しましたですね。うちも阿蘇の立野だったので、この時期必ず帰ってお餅つきをしてたなと思います。で、おばあちゃんによくいろんなこと言われまして、29日には餅はつくなですね、くもちって言ってですね、その次の1年が大変になるぞとかですね、あとですね、つきたての餅をですね、焼いて食べようとしたらですね、えらい怒られましたですね、家が火事になるぞって言ってですねその理由はわからないんですけど、なんかそうなんだろうなと思ってですね、それ以後ですね、つきたての餅をですね、見るたんびにですね、あ、これ焼いて食べたら火事になるんだなとですねでもなんか本当はですね、つきたての餅焼くと溶けちゃうんですよね、きっとね、じゃないかなと思いながらですね、科学的に考えてましたけどもですねそういうふうにしてですね、なんで餅つきをしなきゃいけないかとかですね、ではなくてですね、そういうふうによってですね、お餅つきをしてました。ただそれがなくなったらですね、やっぱり寂しくなったんですよね。必ず1年に1回ですね、家族がみんな寄ってですね、ああでもない、こうでもないって言いながら、お餅つきをついてたんですね。で、その時に1年間あったこととか、いろんなことを話し合ってたんだなと思います。最初はですね、父やですね、祖父もですね、一生懸命つくんですが、だいたい11時ぐらいから飲み始めてですね、もう最後はですね、おばあちゃんとうちのおふくろとですね、子供たちで餅を一生懸命ついてた思い出しかないんですよね。でもそれでもですね、なんか懐かしいなと思います。そう思うとですね、やっぱり家族っていうのが一つになる時っていう、また一つに集まる時、それはやっぱり私たちの人生の中でやっぱり必要な時なんだろうな。それが1年間のうちでですね、いつそれがあるんだろう。最近はですね、お葬式の時にしか集まらないとかですね、そういうふうな家族もある。でも本当はですね、1年に1回、また1週間に1回ですね、教会の礼拝に家族で参加する。そのようなことをですね、神様の祝福で私たちはいただいているんじゃないかなというふうにも思うのです。今日はですね、今日の手術は何の手術かっていうと、降誕後の手術ですけど、実は、聖家族の手術といいます、マリアとヨセフ、そしてイエス様、この3人が家族になった。その家族をですね、覚える手術がですね、実は今日の手術であります。イエス様が誕生なさった後にですね、さまざまな苦労がですね、このヨセフとマリア、幼子にはありました。マタイによる福音書を読みますと、それは幼児虐殺というですね、悲惨な出来事も起こっています。またルカによる福音書を見ますと、エジプトの逃亡ですね、エジプトに逃げていきなさいですね、ヘロデがあなたをですね、殺そうとしている、そのようにも書かれています。一時エジプトに逃げなければならなかったイエス様の家族というのがあります。でもこのことを考えると、現在私たちの周りに取り囲んでいる難民という問題と同じ問題になるのです。そのような生まれてすぐにイエス様はですね、の家族はいろいろですね、実は翻弄されながらですね、その時期を迎えていくのです。しかし今日の与えられました聖書の日課は、神殿にですね、イエス様を捧げるという、その箇所であります。マリアとヨセフが生まれたばかりのイエス様を連れて神殿に参拝した。そしてですね、幼子は、両親は幼子をですね、奉献する。そのような出来事です。しかし、立法にはですね、生まれた子供をですね、このようにして奉献しろということは書いてありません。家鳩の雛2羽とかですね、これ何のためにですね、イエス様のですね、奉献のために捧げたんだろうなというふうに思うのです。立法の規定を読んでいけば、実はそれは母親のですね、清めのためなんです。母親のですね、産後の清めについての定めは、ちゃんと立法には書いてありますが、生まれた幼子をですね、捧げるためのですね、そのような立法はどこにも書いてありません。清め。 なぜですねイエス様をですね連れてきて奉献するときにこの清めの儀式をマリアとヨセフはしたんだろうな、それは一つの疑問であります。しかもなぜあえて両親がですね神殿でイエス様の奉献式を行ったんだろうなと思うのです。考えられるのは何かっていうと、マリア様にお告げを受けた時に生まれる子は聖なるものと唱えられるだろう、このことのゆえにマリアとヨセフはですねこの天使の言葉に従って幼いイエス様を聖別されたものとして神殿にお捧げになった、そのようにも考えられます。なぜかこのイエス様だけはですね、この清めのためですね、聖別されるためにこの神殿に捧げられたということなのでしょう。多分その背景にはどういう思いがあるか、多分この子は自分たちの子であって子でないというそういうことかなと思うのです。この聖なる御子イエス・キリストはですね、自分たちの子供ではない、しかし自分たちの子だ、不思議な状況の中に実はマリアさんとヨセフさんは置かれたということなのでしょう。神様のお告げによって生まれた聖なる子、この使命っていうのはですね、神様によってですね果たすべき使命を与えられた子供、その使命は何であったかっていうと、実は十字架で死ぬという使命が与えられているということです。そのことを覚えたときに、きっとマリアとヨセフ、この幼子を神殿にまず捧げて聖なるものとして、そして私たちに受け止めよう、そのことをされたのではないかなというふうに思います。この時に聖霊に導かれて神殿にやってきたシメオンという老人がおります。このシメオンは幼子を抱き上げて大きな慰めと喜びに満たされたと書いてあります。長い人生の中で大きな慰めと喜びに初めて満たされた、それはなぜかというと、救い主イエスにお会いできたからだということなのでしょう。彼はその後にシメオンの賛歌というですね賛美をしております。これは皆さんの中でよくご存知の歌です。これ毎週毎週の礼拝の一番最後に歌われる歌だからです。ヌンクディミティスということです。なぜ礼拝の中にこのシメオンの賛歌ヌンクディミティスが入っているのか、それはこのヌンクディミティスを読んでいくとよくわかるのですが、簡単に言えば、私はもうこの礼拝の後にいつ死んでも構いませんという歌です。礼拝が終わってあの扉を出ていくときに心筋梗塞で倒れて死んでも構いませんという、本当はそういう意味です。なぜなら救い主イエス・キリストに私はお会いできましたから。礼拝というのは実はイエス・キリストに会う、出会う、そして福音の言葉をいただいて生きるものとなる、それをいただけたらもう私の人生いつ死んでも構いません、それが実は毎週毎週の礼拝でこう行われていることなのです。もうイエス様に出会ったから、このイエス様が私のところに来てくださったから私には何の不安もありません、これからはイエス・キリストと共にずっと生きていきましょう、そのことをいつも礼拝の最後に私たちは歌っていることになっています。シメオンの後にはアンナという女性も出てきます。このもうアンナも年取ったものだったと書いてあります。人生の最後にイエス・キリストに出会うことができた、こんな喜びはないというのがアンナの証しでもあります。そう思うとイエス様がこの世に生まれてくださったということは私たちの本当の大きな喜びです。このイエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださった、それが私たちの救いになったということです。ただ一つ、ただ一人この中で喜びをかみしめながらも痛みを負っている人がいる、そのことを今日は見過ごしてはいけない。誰かというと、それは母マリアです。母マリアに対してシメオンはこういうふうに言います。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。イエス様を身ごもったその母マリアだけは常に剣が心に刺さるであろう、そういう傷を負うだろう、そういうふうに聖書は書くのです。そう思うとマリアさんの生涯っていうのは確かにそうでした。 愛する自分の息子を十字架の上でですね、その死を看取らなければいけない、神の子としてこの世におられるイエス・キリストに何回かですね、お話しかけても女よ、婦人よ、退けられる。それでもこの幼子イエス・キリストを守り、そしてイエス・キリストの言葉に従いついていくマリア、その心の中には常に剣というものがあった。そしてその剣で最後は十字架の前で貫かれるだろう。そのことをマリアにですね、予言したのがシメオンでありました。ただマリアの生涯っていうのはもうたった一つの言葉に象徴されると思います。どんな言葉を予言をいただいたとしても、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように、これがマリアの信仰なのでしょう。どんなことが起こったとしても、何が語られたとしても、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。この出来事のすべてをですね、イエス・キリストをですね、の十字架の出来事もすべてお心に留める、そういう生き方としてマリアはその信仰を守っていったのだというふうに思います。そう思うと、すべてを受け止めていく、それが信仰の基本ではないかなというふうに思うのです。小さな親切の花束というですね、本があります。小さな親切運動というのがありまして、その中にですね、いろんなですね、素敵な話があります。で、一つですね、小学校生のですね、ことが書いてあって面白いなと思った記事がありました。で、小学校入学の式の入学の時のことを、自分の子供なんでしょう、初日と会ってですね、小さな男の子が泣き出してしまった。で、これ書いてるのはですね、自分のことなんでしょう。私はすぐそばに行ってですね、その男の子を大丈夫と言って抱きしめてあげました。小学校1年生のですね、男の子が泣いてたので、1年生である自分も、ですね、は泣かずに行って大丈夫って抱きしめてあげた。微笑ましい話だなと思ったけども、しかし先生は席に戻りなさいってですね、怒ったんですね。多分そうなんだろうなと思いますですね。で、自分はですね、子供の頃にですね、この先生はなんていう先生だろうと思った。で、なんでかっていうと、もし家で自分が泣いていたら、必ず家族の誰かがそばにいて抱きしめてくれたからだ。なので、泣いてる子がいたら、すっと抱きしめてあげるっていうのが、自分の家族の姿だったということなんでしょう。で、先生はですね、その子をほっとくように言ったんですけど、自分はやめなかった。だって自分の家族はそうしてくれたからだ。そうするとある日学校からですね、お母さんに手紙が来てですね、なんて書いてあったかっていうと、あなたのお子さんは礼儀知らずで反抗的で揉め事を起こす問題児です。こんなことを書く先生がいるんですかね。そう、昔は、今は絶対ないと思いますけど、ですね、私もなんか通知をもらうために落ち着きがないって書かれてましたので、あんだろうなとですね、活発な子ですって書いてくれればいいですけど、落ち着きがない子ですって書かれてるんですね。で、そう書いてあったんですね。大げさな話ですか。でですね、その時お母さんがですね、どうしたかなんですよね。あんたもうちょっとですね、ちゃんとしなさいって普通は怒るんでしょうけど、このお母さんは違ったんですよね。まず自分をですね、呼んでですね、何があったかっていうのをですね、聞いたって言うんですね。聞いてくれた。だから自分はですね、正直に話したんでしょうですね、こういうことがあってですね。そしたらですね、お母さんは先生にですね、手紙を書いた。で、その手紙を先生はですね、自分に見せてくれた。あんたのお母さんもあんたと同じねって言って見せてくれた。そう、お母さんはですね、なんて書いたかなんですよ。で、お母さん何て書いたかっていうと、うちの子はですね、周りの人に思いやりを持って接するように教えていて、それは変えられません。私たちの家族ではそういう生き方をしております。で、さらに人の痛みを感じやすいこの子の性格に先生が慣れていただくしか仕方ありませんって書いたって。そうだと思うんですよね。先生がこの子の性格に慣れていただくしかありません。で、この、書いてですね、この、書いた人はですね、なんてか最後に書いてあるかと、もう72年前の言葉ですが、私の人生の支えとなっています。だからもう72歳になった時にまたこの言葉を思うんですね。 ですね、先生が慣れていただくしかありません。やっぱこの家族の絆だと思うんですよね。相手を理解するってことはとても勇気がいることで、理解するよりもですね、相手を自分に合わせた方が楽なんですね。でも自分の思い通りにしたいのが本心かもしれませんが、しかしそこには平和は生まれてこないっていうことなのでしょう。あなたがですね、慣れていただくしかありません。実はこれはマリアの姿勢ですね。イエス様をですね、育てたマリアというのは、お言葉通り好みになりますように、マリアの方がイエス様の方にですね、を受け止め合わせていったということです。イエス様が自分の子供だからそんなことしちゃダメよとかですね、そんなこと言っちゃダメよではなくしてですね、自分の方がですね、イエス様の方にですね、慣れていくというのも失礼ですけども、受け止めていくしかない。この私たちの人生、どんな苦しいことや悲しいことがあるかもしれない、しかしそれは神様が共にいてくださるということで、それを受け止めていかなきゃいけない、そういうこともあるのだ、そのことをですね、聖書は今日教えている。しかしその背景にはちゃんと神様が守ってくださっている家族がいる、そのことを忘れてはならない、それが今日の聖家族の日ではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちの家族の上に豊かな主の祝福がありますように。今年私たちのもとから天国に召されていった多くの兄弟姉妹もおられます。どうか天国に行かれたその方々も、その家族とともに今あなたのもとで憩いを与えていることを感謝いたします。また再び私たちもその場所に行きます。どうかまたあなたの大きな家族として私たちを迎え入れてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。